どうも石川です。今回もですね、自分の魅力発掘プログラムということで、話をしていくんですけども、前回の音声はですね、30分超えだったんですけども、聞いていただけましたでしょうかということでですね、ここはですね結構差が出るところなので、多分ボリュームが多いから後で聞こうみたいな感じになると、他の情報がわーってくるので、もう忘れちゃって、いいやみたいな感じになると思うんで、先送りせずに聞いていただくことをお勧めします。全然細切れでもねいいんで聞いてもらって、でちょっとでも実践してもらうとですね、あなたのこう、魅力っていうのがこう掘り出せると思うんで、あなたの中から、やっていただければいいかなと思います。で今回第4話目ということで、おそらくこれが最後になるんですけれども、ここまで知識を得られても実践できない、あるいはこう不安が消えない理由と、その解消法をちょっと解説していこうと思うんですけども、今回はサラサラといこうと思うんですけども、大きくその理由っていうのは3つあるんですけれども、実践できない理由っていうのが、それはですね、一つ目は人は忘れる生き物だからですね。でそれは何かっていうと、何かやろうとか、こういう知識を得たぞっていう風に、なってもですね、すぐに忘れちゃう生き物なんですよね。でそれはさっきも言ったように、何か、決めたとしても、あるいはこう自分が意識しようと思ったとしても、もう本当にいろんな情報とか、いろんな、案件が、トラブルとかも含めて、なんか人にはこう舞い込んでくるものなんですよね。だから、ぼーっとしててもやることがあるみたいな状態なのが、現代社会において、我々が置かれている環境なんですけども、だから、すぐ忘れちゃうんですよね。食事のログを取ろうっていうふうに、私結構体型を変えたい人には言ったりするんですけども、それも、なんかふとした瞬間に忘れちゃうとか、であるいはこう元々回ってる習慣に戻されちゃったりするんですよね。いいことをやろうと思っても、もともと例えばなんか食事のログを取るって言ったとしても、なんとなくついついスマホを触るっていう習慣がある人は、そっちの方に無意識に引っ張られてしまうみたいな感じで、忘れる生き物だから、やらなくなっちゃうとかっていう感じなんですね。で2つ目は、人は感情の生き物だからということですね。でこれどういうことかっていうと、例えば何かをやろうとして決意したとしても、今日は疲れたからとかっていうふうに、やったりやらなかったりするんですよね。で例えば仕事で言うと、この1本メール返しといた方が楽なんだけれども、明日楽なんだけれども、今日は疲れたから明日にすればいいやっていうふうになっちゃうんですよね。で、仕事でメールぐらいだとそのまま忘れちゃうみたいな感じなんですよね。感情的に、やらないっていうふうに決めると、さっきのこう一つ目の方に言ったように忘れちゃって、でそのままやらずじまいみたいな感じになるんですよ。でこうすると何が起きるかっていうと、やることにですね、こうランダムになってしまってムラができちゃうんですよね。だから、思ったように進まないっていうことが結構あったりするんですよ。で、思ったように進まないけど、やってること時もあるから、やってるのになんか何にも良くならないみたいな感じになっちゃう。ダイエットとかもそうなんですけども、で結果として諦めちゃうみたいな風になって、で、できない自分っていう、自分に対する思い込みができて、で悩みが無限ループしていくみたいな、でどうせやってもダメなんだっていう風に、マイナスの学習をしてしまうっていうのが、結構こう特に、志が高い人にはありがちですね。なんかもうどうでもいいやとかって思ってる人は逆に悩まなかったりするんですけども、なんかもっとこう自分には能力があるとか、やればできるはずなんだっていうふうに思っている人っていうのは、その感情に流されることによって、やったりやらなかったりっていうことで、結果的にその何て言うかな、自分の現状と自分の理想のギャップが大きすぎて、なんか嫌になっちゃうみたいなことがあったりしますということですね。で、最後3つ目は、人は環境の生き物だからということですね。で、例えば、これを聞いてくれているような、自分がこう学びをしていきたいんだとか、あるいはこう現状をもっと良くしていきたいんだっていうふうに、思っている、あなたはですね、その学び自体っていうのは、こうやってもやらなくても、 褒められもしないし叱られもしない領域にこう手をつけようとしているんですよね。あの専門用語で第二領域って言ったりするんですけども、例えば仕事において、重要かつ緊急なことっていうのは、やらないと怒られる、あるいはやって成果を出すと褒められるからやるんですよね。でも一方で、こう自分の能力を高めて、自分のこう理想的な、なんとか、広く言うと人生を生きていこうとか、あるいは 理想的なこう仕事人になろうとかっていうふうに考えたとしても、それって、ある程度長期スパンの話なので、あんまりこう目に見えて、変化が起きないので、なんかこう周りから褒められたりみたいなことないんですよね。で逆に言うと、さっきも言った通り、長期スパンだから別にやらなくて、置いても、なんか叱られることはないんですよね。なんかお前最近能力開発してないじゃないかっていうふうに言われることってないじゃないですか、っていう感じで、その圧がない と、やらないんですよね。でこれをその緊急性が高いものばっかりやってると、どういうふうになっていくかっていうと、つまり目の前の仕事に、追われていくとどうなるかっていうと、こうやらないと叱られるものっていうのを優先して対応しがちなんですよね。でそれって自分にとって重要っていうよりは、どっちかっていうとこう周りにとって、重要なものをやることになるので、こう痛みを避ける行為をして、を優先しがちなんですよね。で逆に自分にとって何かを得られるものっていうのは後回しにしちゃうっていう風になるので、自分の現状が大きく変わらない、自分が大きく成長していくことはないっていう感じなんですよね。で特に、こう周りのことをこうよく 見る人、空気を読む人っていうのは、そういう傾向になる、あるので、こう誰かの目が気になるとか、こう誰かの感情に配慮するとかっていう、優しい人ですね。優しい人っていうのは、人にはよく思われるんだけれども、こう自分自身に対するこうモヤモヤっていうのは結構こう抱えっぱなしになったりするので、こう自分が本当にやりたいことっていうのが実践できないから、現状が変わらないし能力が高まらなくって、結果として、なんとなくこう漠然とした焦りとか不安とか不満っていうのが常にくすぶり続けるっていうことになるんですよね。でじゃあどうすればいいかっていうことなんですけども、それは、毎回の意思の力に頼ると、やったりやらなかったりしてなかなか進みづらいので、得た知識とかを忘れずにですね、感情に左右されないような、環境づくりをするっていうのが、もうこれが鉄板です。これが鉄板。もちろんめちゃくちゃ意志の力が強くても、毎回毎回こうやるっていう選択をするとか、忘れないっていうふうにやれる人は、多分もう悩んでないと思うんですけども、それができる人はやればいいんですけども、そうじゃない人っていうのは環境づくりの方に、フォーカスするっていうのが結構大事になりますね。なので頑張ろうとしなくてもやる仕組みを持つっていうことが大事なんですよね。で、じゃあ例えばどういうことをすればいいかっていうと、目標をまず決めると、仕事でもプライベートでも、こう健康とか体型とか収入でも何でもいいんですけども、そういう目標を決める。でそれに対する、知識を得る、良くするための知識を得る。でそれを書いて貼っておいたりすると。でそれを実践して結果をメモって、で、それをやる上ではですね、最低でもこれはやるっていうふうに決めて、でそうするとこうやる自分っていうのが基準になってくるんですよ。これ分かるかな、こう ニュアンス的には、やったりやらなかったりするっていうのを排除するっていうのが結構大事なんですけども、ちょっと待ってくださいね、水休憩入ります。はい、すみません。これだけは最低でもやるよっていう基準を決めておくと、例えば私の場合で言うと、運動するのに、毎日やるのにスクワット1回はとりあえずやるっていうふうに決めてるんですよね。でそうするとスクワット1回やっただけでも、こう筋トレやったよねみたいな感じになるので、こうやる自分になってくるんですよね。で、それなんだろうな、スクワット1回じゃ何にも変わんないじゃんって思うかもしれないんですけど、実際何も変わんないんですけども、やったかやらないかっていうので、やったっていう側に行けるっていうのがすっごい重要で、で 最低でも1回やるっていう最低のバーを徐々に徐々に上げていけば、例えばスクワット2回、スクワット3回とか、あるいは腕立てもやるとかっていう風にちょっとずつ上げていけば、そのやる自分っていうのは基準になって、やらない方が気持ち悪くなっていくっていうところまで持っていくと、どんどんどんどんこう自分の能力っていうのは高まっていったりするんですよね。はい。で、これらを報告する仕組みを作るっていうのが大事で、それは例えばこう人に宣言するとか、まあ親しい人でもいいですし、なんだろうな、まあその何か教えてくれる人に対してもそうですし、であとは、SNS に書き込むとかっていう風にして、こうやらない と、ちょっと叱られたりするみたいな、環境を用意するということで、まあ自分に対して圧力をかけるようにすると、そういう環境っていうのは作れたりしますということですね。で、今回のですね、自分の魅力を発掘するっていうテーマでいろいろ話をしてきたんですけども、その内容を、より具体的で、まあ、さらに幅広くしたプログラムっていうのをちょっと準備したもんですからね、今週をですね、めどに案内をしようと思っていますという感じです。はい。で、プログラムの内容っていうのは、自己理解を深める。ということで、自分の特徴とか得意分野を知るっていう、第3回目の、話でしたところをより深めて話をしていくんですけども、で、あとは生活全体の質を上げていく、まあ、食事とか睡眠とか運動とか、であとは、自分の、価値観をマネジメントする、まあ、自分自身が何を大切にしていて、その結果、どういうふうに、今が作られているのかっていうのを、知ってマネジメントしていく。で、あとはですね、自分の人生を丁寧にデザインするということで、時間の使い方であったりとか、目標設定の仕方とか、お金の使い方についてこう自分が無意識にやっていることっていうのを意識的にデザインしていくっていうようなことをやっていきます。で、他にもですね、自分の能力を引き上げるということで、ロジカルシンキング、まあ、論理的思考とか、あとモチベーションのコントロールとか、自分自身の行動そのものをどういうふうに管理マネジメントしていくのかっていうところをやっていったりですとか、であとはですね、それらをやるために強制的に圧力をかけるっていうことなんですけども、それはこうインプットとアウトプットとか振り返りをして改善をかけるとか、あるいは、それを、あなた専用のアドバイスっていうのをやっていきます。私これまで通算で1000人単位でアドバイスしてるので、どういう行動を取るとか、あるいはどういう思考をするとどうなるかとかっていうのが分かったりするので、でそれをどう改善していけばいいのかっていう思考の癖とか行動の癖をこう修正していくみたいなことをやっていきます。で、こういうのってやっぱ他人に見てもらった方が圧倒的に早いので、私もコーチつけて、自分がやる側じゃなくて自分がやってもらう側で、やったりしてるので、人に見てもらうと客観的になるので、本当に自分の、考えとか癖とかいいところとか悪いところっていうのが言語化されるんで、結構、やりやすくなります。なんで逆に言うとですね、やらないと、なんとかな、そのできてなかったりすると、ちゃんと叱るような、まあ、そんなプログラムに、なります。私結構叱られたりするんですけども、はい。で、期間はですね、半年ぐらいで、まあ、結構、まあ、長めというほどでもないんですけども、まあ、結構長めに感じる人もいるかもしれないんですけど、それぐらい必要なんですよね。今ある癖とか習慣とか、行動っていうのを、なんとか、修正というかこう作り変えていくっていう風にすると、すぐやっぱ人って元の習慣に戻ろうとするので、やっぱ半年ぐらいは必要かなという風に思ってるので、そんな感じでやっていければなと思います。で、気になる金額なんですけども、通常ですね、法人サービスの場合っていうのは、1ヶ月あたり10万円以上からなんですけど、まあ、今回はですね、ちょっと個人向けっていうところと、なんだろうな、趣味的にっていうとちょっとあれなんですけども、必要だなと思って、私がこういうのは絶対に今のタイミングでインプットしておいた方がいいかなと思うことなので、まあ、もうちょっと下げて、やろうかなと思ってるんで、まあ、ちょっと最終調整中なので、案内の時にお伝えしようかなと思いますということで、で、これをですね、実践してもらえれば、結果として誰かの意見に左右されなくて、自然体でいながら、でかつ魅力的な自分ですね、自分の魅力っていうのはこうだっていうのが分かっているような自分になっていけるということで、まあ、結果的にはこう社会変化とか、誰かの意見に左右されないような、まあ、そんな自分になっていくというところかなというふうに思っています。 っておりますという感じで、まあ別にそれ参加しなくても第3話で、私が伝えたことを実践して、意識していっていただければ全然できるようになるんですけども、やっぱ聞いただけだとできないっていう人が、まあ、多いと思うんで、そういうプログラムをちょっと用意しましたということで、ちょっとこれをですね今週中ということで、まあ、4月中ですよねに、一旦案内できるように準備しているので、また気になる人は、LINE あるいはメールをですね、チェックしておいていただければいいかなと思います。また、第1話、2話、3話でやったことっていうのを、まあ、今更だけど、ちょっと、やる気出してやってみたんで、こう送ってみますとかっていうのもお待ちしてますし、感想とか、あと質問があったら、ぜひぜひ気軽にメッセージいただければいいかなと思います。はい、それではですね、あなたの仕事が楽しくなりますように。バイバイ。